ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。11月のお便りテーマ、懐かしいでお届けしています。あなたがこれ懐かしいなと感じることをぜひ教えてください。当時流行ったこと、おもちゃでも食べ物でも人でも歌でも。11月は懐かしい話で一緒におしゃべりしましょう。そしてですね、SNS でも書いたのでご存知の方も多いかと思うんですが、またまた風邪をひきまして、SNS にね、柔らかい保湿のティッシュの箱の写真とともに、アップしたんですけど、もう未だに今日も変わらずこのスタジオにも青いティッシュを持ち込んで、お家の中でも移動するたんびに私と共にそのティッシュ箱を各部屋を回りながら過ごしています。これでもね、すごく良くなった方で、これだけ喋れるようになりましたけど、一番こう風邪がピークというか喉が痛くなった直後ぐらいは、もう本当に皆さんこんばんは藤谷桃ですぐらい聞こえました。もう息の音しか出ないみたいな、初めてここまで声が出なくなることもめったにないんですけど、完全に息しか出ないみたいな状態で一日過ごして、そこからちょっとずつちょっとずつ戻ってきてはいるんですが、まあまだちょっと変な声でごめんなさい、今日も聞きづらいところがあるかと思うんですが、まあちょっとずつ元気にはなってきているので、もう心配はいらないかなって思うんですが、皆さんもどうぞ気をつけてください。私の場合はね、すごい過労で、もうどうにも弱っている時に、子供たちが風邪を学校とかね、幼稚園からもらってきたのを、そのままこう受け取ってしまって、で、具合が悪いなってなったんだけど、どうしても外せない仕事だったり予定だったりが詰まっている時期で、なので、しんどい無理して、しんどい無理してを重ねていったら、えらいことになってしまったので、ね、皆さんもちょっと体調が悪いなと思ったら、できるだけね、もう休むことを最優先にってしないといけないんだなっていうふうに私も思いました。お気をつけてください。インフルエンザじゃなかったのに、インフルエンザと同じぐらい辛かった今回の風邪は。でも大丈夫です、治ってきてるので心配しないでください。ただちょっと今日も変な声でごめんなさい。では元気にお届けしていきます。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、いっちゃん、ももちゃん、テーマ懐かしいですね。懐かしいといえば駄菓子です。子供の時に10円を握りしめ、駄菓子屋さんに買いに行きました。ショッピングモールなどで見かけることがありますが、つい入ってしまいます。子供の頃にタイムスリップしてしまう不思議な場所ですね。ここはシガレットを見つけました。加えてタバコを吸う真似をしていました。あの頃が懐かしいですね。いっちゃん、お便りありがとうございます。いつも SNS に書き込みしていただいて嬉しいです。ありがとうございます。懐かしいといえば駄菓子、あーわかるという方もきっと多いんじゃないかと思います。駄菓子ね、そうですよね、昔からあって、でもその駄菓子って結構今も変わらずに全く同じような形で売っていたりしますよね。当時の値段を覚えてないですけど、でも今も10円とか20円ぐらいで売ってる駄菓子もあるので、なんか感覚的にはそんなに値上がりしていないような感じで、大人になってみると懐かしいなってきっと思われる方も多いと思います。 このココアシガレットっていうのもいかにもちょっとこうタバコの箱みたいな感じで、その中に細長いきっとねタバコみたいな形のお菓子が入っているんでしょうね。私ねこれは食べたことがなくって、でもこのパッケージを見たことがあります。売られてるのは見たことがあります。ちょっと大人になったような気分でね、子供たちが真似したりとか当時してたのかななんて思います。そんなね駄菓子の話が実はもう一つ届いていまして、続けてご紹介しますね。ラジオネームトッカチーズさん、ももさんこんばんは。この前ショッピングモールに遊びに行ったら期間限定みたいな形で駄菓子屋さんがオープンしていて、何気なく立ち寄ったら懐かしい駄菓子がたくさん売られていて、嬉しくなって大人買いしてしまいました。僕が子供の頃買っていたものと全く変わらないデザインと味で、一気にタイムスリップしたような気分になりました。小中学校の頃、習い事や部活帰りによく立ち寄る駄菓子屋さんがあって、友達とお小遣いでよく買って食べていたものです。お小遣いといっても100円、200円くらいしか持っていませんでしたが、それでも買えるものがたくさんあるので駄菓子を買っては店の前のベンチで食べながら友達とよく喋っていた思い出があります。顔ははっきり思い出せないけど、物静かなおばあちゃんがいつもニコニコお店番をしていました。そんなことを思い出しながら、大人買いした大量の駄菓子を家に帰ってからポリポリ食べつつ、お金持ちになったなぁと思いました。かっこ笑う。トッカチーズさん、お便りありがとうございます。可愛らしいエピソードで、そうですよね、子供の頃は本当に10円20円のお菓子を買うというのもお小遣いの中からだとねやっとっていう感じですけど、大人になったらね駄菓子いくらでも大人買いできちゃいますもんね。あの頃と比べると随分変わったなぁなんてちょっと思っちゃいそうですね。同じものなだけにね。そうですか。なんかこのお便りを読んでいると、もちろん駄菓子をそのなんだろう、駄菓子を見てその頃の記憶にスッと戻るきっかけにはなると思うんですけど、多分その駄菓子屋さんに学校帰りに寄って、そこまでお友達とおしゃべりしながら帰ってきて、駄菓子屋さんのところに来て駄菓子を買って、でその前にあるベンチでって書いてありましたね、そこでみんなとおしゃべりをして、でまた帰る、明日も頑張ろうみたいな、その流れ全部がすごく懐かしい思い出として記憶に残ってるんだろうなって思います。その中に必ず駄菓子があったんでしょうね。そんな風にそのピンポイントに駄菓子1個だけじゃなくて、駄菓子とともにこう思い出す光景だったりとか人だったりとか、そういう風にみんなの思い出の中につながっているものなのかもしれないなってお便りを読んでいて思いました。で、あと小学校の頃とか遠足に行くとおやつ交換やったじゃないですか、まあ、今もね子供たちやってますけど、そうするとやっぱり駄菓子をいっぱいそのね決まってたじゃないですか。だいたい今回の遠足はお菓子は200円までですとか300円までですとかって制限があって、その中でみんな工夫して買ってたりするので、駄菓子を値段も安いし多く買って持ってきてるお友達もいたりして、そうするとおやつ交換の時にいろんな駄菓子がぐるぐると回ってみんなで交換しながら、自分が食べたことないようなお菓子をお友達からもらって初めて知ったりとか、そういうなんか光景もちょっと思い出されます。遠足のバスの中とかでみんなでおやつ交換したりしてたなーなんてちょっと懐かしく感じます。ね、今も本当にそうスーパーでも駄菓子コーナーとかがね結構あったりするので、そういうところで懐かしいお菓子をまた買うこともできますよね。いっちゃん、そしてトッカチーズさん、お便りありがとうございます。皆さんも何か駄菓子の思い出あったらぜひ送ってきてくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。 イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
ここからはディレクターのじゅんちゃんと一緒にお話をしていきたいと思います。
はい、皆さんこんばんは、ディレクターのじゅんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ちょっと雑談をしようと思って、はい、今日ブースに入ったんですけど、
うん、
最近どうですか？
最近ですか？最近ね、結構忙しくて、もう目が回っています。私、
目が回ってる。
そう、子供たち の、 あのピアノを教えているね、生徒さんたちの発表会を控えていて、うん、もうあちゃこちゃもうやることが山のようで、先生やることいっぱいなんです。発表会前、
皆さん今日の収録なんですけど、はい、僕はマスクしてないんですけど、はい、実際 もうずっとマスクしてるんですよ。
そうなんです、
この徹底ぶりですよね。もう体調崩すわけにはいかないですからね。
先生がダウンしたらね、ここまでの数ヶ月のみんなの努力が水の泡になってしまうので。
そうですね、
絶対に風邪ひけないんです今。
多忙ですね。
多忙です。
あと何日後ですか？
あと、今度の、あと 5日後ぐらいとか。
5日後か、
うん、そのぐらいです。いや、
ピアノ俺も教えてほしいな。
ピアノ頑張ってるんだよね。
弾いてます
ね、うん、私も頑張って今練習してます。発表会に向けて。
あ、ももさんも。
そう、今回一応先生だから、ほら先生としてピアノを披露するじゃない、発表会とかって最後に。
そうかそうか
そう
か。
そうだから、ライブではピアノの曲、ピアノだけを一人で弾き切るってあんまりないことじゃない、はいはい、一緒に歌があったりするけど、
はい、
今回はもう純粋にピアノだけの演奏をするっていうので。
なるほど、ね、
頑張ってます。
クラシック、
うんとね、うん、今回はねクラシックじゃない曲をやろうかなと思っていて。
いいな、自由に弾けるようになりたいな俺も。
ねえ、楽しいよね。でもギターが弾けるからいいじゃないですか、
うん、いやいやいや、僕もね頑張ってますけど、ちょっと最近、昨日ですかね、
うん、
気づいたことがあって。
はい、
サラダあるじゃないですか。
はい、
あのリスナーの皆さんも日常的に多分食べると思うんですけど、うん、野菜ですよね。
野菜ですね、
まあ、中心はあれはキャベツですか？
サラダの中心ですか？
あれ違う、
レタス。あ、でもね、サラダもすごく広いよね。
ももさんはどういうサラダ食べる？
キャベツも食べる、レタスも食べる、大根も食べる、キュウリがメイン。大根サラダとかも美味しいよ。大根細切りにして、人参も細切りにして、
はい、
それを中心に和風のドレッシングとかかけたり、そこにカリカリに焼いたベーコン
を乗せ
たりと
か。和風のドレッシングをかける。
はい、大根サラダの場合はそれが多い気はしますが、でもサラダによってドレッシングは変えてます。
ドレッシングを変える。
はい、
そのドレッシングっていうのは自分で作ります？
作る時もあれば市販のものを使う時も。
なるほど、
ありますね。なんかちょっと試されてる感じがして。
いや違う、間違いない。
ドキドキしちゃう。
そういうわけじゃないんですけど、
うん、
この間僕もねサラダを食べていて、
うん、
当然そこにドレッシングをかけて食べたんですよ、
うん、
でこうもぐもぐ食べてる時に気づいたんですけど、
うん、
これって野菜を食ってるわけじゃなくて、
うん、
ドレッシング食ってるよなって思ったんですよ、
うん、
ね、考えてみてください。例えばね、
はい、
じゃあレタス、ごぼう、はい、きゅうりっていうサラダがあったとして、
はい、
何もかけずに食べたとして、
うん、
美味しいですか？
美味しくはないかもしれないね。
美味しくないですよね。じゃあドレッシングを、まあ、小指の先でもいいですけど、ちょっとつけてペロッと舐めたら美味しいですか？
うん、ドレッシング、まあ、まずくはないでしょうね。たくさんはダメ、食べれないと思うけど、
味としてこう美味しいと思うかどうかですよ。
ああ、まあお野菜欲しいね。
欲しい。
お野菜が欲
しい。ということはその美味しいと感じるものってどっちにあります？
野菜かドレッシングか、
うん、
いやこれどっちもじゃない、どっちも譲れない気がする。
サラダを食べそのまま食べたら美味しいとは思わないって言いましたよね。
うんと、じゃあなんか美味しいとは思わないっていう言い方もあれだったかもしれないけど、でも、うん、でもさ、例えばごぼう、まあ人参にしよう、分かりやすく、
うん、
人参だけを食べるじゃない、何の味もついてない人参、
うん、
素材の甘みで美味しいって思うじゃない。 でももちろんドレッシングかかったらもっと塩味も効くからより美味しく感じるけど、
そこなんすよ。
野菜の素材の味の美味しさは絶対あるもん。野菜は野菜
であるんですけど、
うん、
素材の味っていうのはあるのは分かるんですよ。それはほら肉にもあるじゃないですか、うまみって言うものがあるじゃないですか。でも例えば焼肉行ってお肉を焼いてそのまま食べる、美味しいと思います？
あ、なんか野菜と同じ感覚だよね、さっきので
。多分やったことあります？じゃあ、
いやでもお塩かけるとかだよね、もしタレをつけなくてもね、
うん、なんか調味料かけれますよね、
うん、
だからそう考えるとですよ、
うん、
うまいと感じるものっていうのは、
うん、
肉にはあると思うんですよ。もちろんあのうまみっていうものは分かるから、
うん、
結構分かりやすく分かるじゃないですか、うまみっていうのは、うん、でも野菜に関しては、
うん、
人参の甘みって今言いましたけど、
うん、
ももさんがね、それ分かるんですよ、
うん、
だけど葉っぱ系あるじゃないですか、
レタスとかね、
キャベツとかレタスとか、まあ、大根も入るかな、その中に。そのまま食べた時に、
うん、
うまいと思うかって言ったら思わないなと思ったんですよ、俺はね、
うんうん、
でじゃあどこに美味しさを感じてるかって言ったら、これドレッシングだと思って、
うん、
これドレッシング食ってんだわと思って、
ドレッシングの味でごまかされてるじゃないけど
と思ってたら、でこれ友人に話したんですよ、
うん、
そしたらなんかあの美味しんぼ、
うん、
漫画のあれにも同じ話があるらしくて、
へ、
だから要はごまかされてるというか、
うーん、
僕的には衝撃だったんですよ、これ。あ、これ調味料なんだっていう、
まあ、全部の料理において確かにそれはあるだろうけど、ご飯にさふりかけがかかったらもっとはっきり美味しくなるけど、白米もかすかにやっぱりその甘みで美味しいみたいな、
はい、美味しいと感じるものはもう9割型ドレッシングなんだなって思ったんですよ
極端だけど、
うん、なんかね、うん、こう力が抜けたというか、それを、
うん、した時に
それに気づいた時にこう、あー、なんか食ってなんだろうって
がっかりしちゃったってこと
っていうよりもなんか
希望がなくなってしまった感じ、
こう空を仰ぎましたね、僕
は。それはどんな気持ち、嬉しい気持ちではなく、
なんかぽっかりと穴が開いた
寂しいような秋の空に穴が開いちゃった。本当、なんかでもそう、半分イエスで半分ノーな感じがなんか
するよね。うん、わかります、わかります。
ただでもそうそう、ドレッシングまずいのかけると、うん、素材が美味しくてもサラダまずくなるよね。
ほら、
まずいドレッシングをかけちゃうともうその味の強さに負けちゃうから、
ほらほらほらほら、
本当はキュウリは美味しかったのかもしれないけど、うん、もうその苦手っていう、例えば辛いドレッシング、辛い人苦手だったらもうあと味分かんなくなっちゃうじゃない、
うんうんうん、
って感じで、やっぱり薄味だから素材の方が負けちゃうと思うけど、
やっぱキャラとしてかなり強い
ですね。強いよね、うん、強いよね。でもね、なんかあの離乳食を作ってた時に、
はい、
子供の、はい、赤ちゃんとかほら味をつけられないの、最初塩とか取っちゃいけないから、全部お野菜とかを何の味もつけないで、はい、ただコトコトスープに入れるの、
はい、
と玉ねぎと例えばじゃがいもと人参、その3つだけで、
はい、
コトコトお鍋で煮るでしょ、はい、と普段はさ、そこにシチューのルーとか溶いちゃったら絶対わからない素材の味がすっごい美味しいの。
へ
ー、スープだからまたサラダとも違うかもね。お湯でこう煮込んでいくとより出るじゃない、
うん、
それぞれの、
うん、
味がね、うん、あ、こんなに、ただそれだけなのにこんなに美味しいんだって感動したことはある、ちっちゃかった時に。
じゃあ調理法、それは煮たんですよね。
そう、煮たお鍋でスープを作った時に
煮るとやっぱりうまみって出ますよね。
出るのかもね。
封じ込められてるんですかね、
そういうこと、それが溶け出すのかね、う
ん、だってカレー作る時とかも ね、そうじゃないですか、結構こう時間かけて炒めると玉ねぎとかの甘みが出るし、
甘みが出るとかってね。
あ、じゃあサラダってだいぶ潜在能力を封印された状態のものをこう
レタス煮込んでもそんなに美味しくなかった気があ、まあ、スープに入れたりはするよね、中華のスープとかにさちょっとレタス入れたりするけど、うん、レタスはレタスだよね。レタスに怒られるかな僕だって栄養もあるし味があるんだって、ちょっとレタスに怒られちゃいそうだけど、
まあでもね、
素材にもよるのかな。
なんだっけ7割とか8割とか水分って言いますもんね。
あ、そうかもね、うん、
キャベツとか
聞いたことあるよね、
うん、キャベツ、
うん、キャベツも確かに生で食べた美味しさと、また煮込んだトロトロになった 味とまた違うよね。
ロールキャベツとかね、
うん、柔らかさだけじゃなくて違うよね。
やっぱ甘み出てますからね。
出てる感じがするよね。
あ、やっぱそうだ。もうだから、
だからドレッシングは全てではないのかもよ。やっぱり
ドレッシング全てじゃないのは分かりますけど、
うん、
あ、いや、食感があるじゃないですか。まず
思いが溢れちゃった
食感があるじゃないですか、
うん、
あの食感がやっぱ必要なんですよね。だからどっちもどっちで持ちつ持たれつっていう、さっきモンさんが言ったのはすごい分かるんですけど、でも味としては美味しいとかそういう感覚、
うん、
それってもうドレッシングがだいぶこうかっさらってるってますよねっていう話ですよ。
そうね。でもまたちょっと巻き戻しちゃってごめん。赤ちゃんはさ、ドレッシングとかさ、塩の味を知らないじゃない、うん、だから味がないものも美味しいと思って食べるんだけど、だんだん成長とともにさ、味をつけていくわけよ。ちょっとずつ大人のご飯に近づけるじゃん、はいはい、もうね、味覚が変わっていくから戻れないんだよね。
なるほど。
その最初は素材の味しか知らないから、素材で美味しいって食べてたのが、味をつけてつけてつけてつけていくと、どんどんどんどんその味覚が、味がないと食べれない。だ、私たちもすごい、もうそれで、
もう我々は
進化してしまったから。
いや、進化じゃなくて、こう
ただのレタスの美味しさに気づけないのかもしれない。
もう感覚がもうバグってますよ、
あ、赤ちゃんだったらレタスパリッ、うん、っていうのがあるのかもしれない。もう
だいぶバグってると思いますよ。
ねえ、
だからどんどんこう味濃くしていく人とかいますもんね。
いるもんね。
僕はあんまりやらないですけど、それは。
そうね、できるだけね、
っていうね、どうでもいい話でした。
うん、皆さんどう思いますか？よかったらぜひご意見を、
意見を聞かせてください。
サラダでドレッシングかけないって人もいるよね。あの、カロリーを取らないために。そのドレッシングってハイカロリーじゃない、
はい、
だいたいオイルが入ってたりするじゃない。
じゃあ何かけるんですか？
かけないで、そのまま、
そのまま食べんの？
うん、まあちょっと軽くお塩ぐらい振るかもしれないけど。
怖い怖い怖い。
ドレッシングってだってすごいカロリーなのよ。サラダ食べるとさ、なんかダイエット食みたいに見えるじゃない、
はい、
でもそこにドワッとドレッシングかけたら、もうそれでピューってカロリーが
減
っちゃうから。
うカロリーとか気にしたことないな。
多分そのそういうの考えてる人はドレッシングを選んだりとか、あんまりかけない、少なめにしたりとか、
あ、
塩分を取らないようにね、健康を管理してる人とか、
ね、でもかけたいんですよね、本当は。
おい、うん、味がね、
でも体のことを考えてドレッシングをかけないっていう選択をしてるってことですよね。
そうだと思う、うん、
やっぱりドレッシングはすげえんだよ。あいつはすげえわ、やっぱ。
やだ、木の空の穴埋まらなかったから。
あいつはすげえ、
あいつはすげえ、
ああもうすごい能力を発
揮。ドレッシングあればすごいもんね。すごい種類だよね。
ものすごい種類ありますね。
スーパーとか行くとね、うん、知らないのがいっぱいあるよね。
ある。
なんかちょっと高級なね、黒トリュフのドレッシングをこの前買ってきたの。
何それ。
お肉にかけても美味しい、サラダにかけても美味しいって書いてあってさ、うわー、どんな香りなんだろうと思ったけど。
トリュフって全部奪っていかないですか？
そう、ま、私ダメだったの。それで、あ、私の味覚に黒トリュフは早かったんだなと思って。
あの味が全部トリュフになるでしょ。
すごい強くて、やっぱりなんかお肉にかけても同じ、なんかそう、葉っぱにかけても同じで、うん、あ、そんなにお金出して買う必要なかったなって。
私はそうなんですよ。
そう思っちゃった。
少年野球にメジャーリーガーが行ってるようなもんですよ。だからもう全部
持ってちゃうね。そうだよね。素材うんぬんじゃないもん、そんな感じだった。
あいつは強すぎるんですよね。
ね、
ちょっと皆さんの意見もね、
うん、ぜひ聞かせてください。というサラダの今日はお話でした。
はい、
はい、
すいません、お邪魔しました。
また、
はい、来ていいですか？また、
はい、もちろん、はい、またどうぞ、またいつでも。
わかりました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
モーさん、
はい、
また私ディレクターのジュンですけども、
はい、
どうですか、準備整ってますか？
整ってないね。
整ってない。
整ってないね。
じゃあ出直しましょうか。
出直しましょうか。ちょっと顔洗って戻ってこようかな。
っていう時間もまあないので。
はい。
ちょっとお願いしますね。今日も。
ちょっと寝不足だけど、シャキッと頭を起こして。
そうですね。いろいろ教えていただきたいので。
わかりました。
じゃあ行ってみましょう。
うん、お任せください。
教えて、ももさん。このコーナーでは、全知全能何でも知っている賢いももさんが、何でもズバッと答えてくれます。あなたも何でも知っているももさんにいろいろ教えてもらおうというコーナーです。
はい、どんな悩み事でも私のところに来てください。いやー、
今日も知りたいことがねあるんですよ。
ありますか。
はい、うん、教えていただけますか。
もちろんです。何でも聞いてください。
アナーキーって言葉です。
アナーキー。
はい、
アナーキーね。
2回言いましたね。
アナーキー。
3回目。
アナーのナーの後伸びるのかな。アナーキーって2、個伸びるんだよねきっとね。
これ英語だと思うんですけど、
うん、
一応カタカナ表記では、うん、ナーとキーで伸びてますね。
伸びる感じよね、はい、うんうん。なんか結構聞いたことのある一般的な言葉よね、アナーキーってね。
僕は分かんないですけどね。分からないから持ってきてあって。
本当？
はい。
そうか。じゅんちゃんは普段あまり使わないのかな。
使わなかったですね。
使わなかった。
はい。
そう。
はい、
一家に一つはな、アナーキー。
は？え？
アナーキー大体普通のお家に、実家にあると思うよアナーキー。
え？物体？何か？
うんうんうん。
家具とかそういうこと。
アナーキーね、ドラッグストアで一番買えると思う。アナーキー。アナーキードラッグストアとか、あとどうかな、コンビニじゃあんまり見かけないかな。
え、結構氷なんですかそれは。
氷
え、ドラッグストアですよ、ね、
ドラッグストアでも。
ドラッグストアってことは薬かなんか。
あ、でもほら
軟膏
日常
こうぬりぬりする。
そうそうそうそう、でもそういう感じ、そういう感じ。アナーキーだよ
だから分かんなきゃ持ってきたんですよ
アナーキーはさ、はい、もうさ今さ SDGs の世の中じゃない。
はい
ね、地球環境のためにみんながこうより、ね、いい生活をしていこう。いい生活で別にそのなんかお金持ちな生活という意味じゃなくてね、
はい、
みんな環境のことも考えて物を大切にしよう、ね、そういう世の中になっている時に、
はい、
アナーキーを使ってないなんて信じられない。私としてはちょっと純ちゃん見損なったかなって思うくらい。
あれ勝手に見損なわれたわなんか知らんけど
アナーキーに聞いてもらおう、友達に絶対あるから。
SDGs に準じるようなものなんですか。
うん、うんうん、そうだよ。
こういう要は
思い出した。
いやいや、わかん、余計わかんなくなってる。
お母さん絶対持ってるよアナーキー。だってアナーキー昔からあるもん。今もあるけど。
え、そのじゃあアナーキーが切れたとするじゃないですか、
うん、
そうするとやっぱりお母さんは大慌てになるとかそういう感じですか。
アナーキーが切れると
お父さんアナーキーが切れてるわよみたいな瞬間ありました。
そうそうそうそう、困る困る、
それは大変だみたいな、みんなで買い物行くぞみたいな瞬間あったってことですか
面白い。そうそうそうそう、
面白いじゃないわ。そうそう
アナーキー、私の中でアナーキーが見えてるからさ、そうそうそうするとすごい面白いけど答え言う？もうちょっと考えたい。アナーキーどういう時使うかとか。
すげえ今お父さん焦ってた瞬間あったかな。
お父さん焦ってたけどね。そうそう、アナーキー、まあ別にそれで生きる死ぬは関係ない、そんな大事な話じゃないんだけど。
生き死にには別に
大丈夫、全然大丈夫、大丈夫だけど、はい、物を大事にしようというその心がアナーキーに現れているよね、う
ん、はあ、ちょっとまだ分かんないですね。
そっか、
思いつかないな。ちょっと教えてもらっていいですか。
じゅんちゃん靴下は履く？
履いてますね今日、すっげえ派手なの。
あ、本当？
はい、
いつもお家でも履いてたりする？
履いてます、履いてます、
履いてます。靴下ってさ、
はいどうしたんですか。
いや
もうこらえきれずに笑い出した感じが。
靴下ってさ、はい、お気に入りの靴下ずっと履いてるとさどうなる最後。
最後、
うん、
さ、うん、
ずっと靴下の最後、
はい、穴開きますよ、うん、
穴開くじゃない靴下の指全部さ、靴下全部きれいなままなのに
一箇所だけ穴が開いちゃったことでそこから指がピョポって出ちゃう。
がっかりだよ。
それをまだあの続きが、
あ、はい、
それをそのまんま捨てたらもったいないじゃん。だってさ、親指穴開いてもさ、はい、残りの4本開いてないわけだよ。
そうですね、
十分履けるわけだ。
はいはい、
で涙出てきちゃった。でその開いちゃった穴を塞ぐための糊だって、
はい、あ、糊。
そう、靴下専用のね、すごい強力な接着。
あー、なるほどなるほど。
あのさ、昔さ、女の子たちがルーズソックスを履いた時にさ、はい、ソックタッチって言って靴下をずり落ちないようにあの足のところに糊みたい、スティック糊みたいので糊付けしてたの知ってる？
知ってます。
そうそうそう、今月のその懐かしいの、まさにその話。
ソックタッチって言うんですかそれ？
ソックタッチっていうのね。そう、止めとくやつ。あれの、でもソックタッチは穴を塞ぐほどのパワーはないの、
はい、
でもアナーキーはそのための専用の糊だから穴が塞がるんだよ。
うわ、
だからお母さんまた穴が開いちゃったって子供が持ってきたら、ああもうしょうがないよね、貸しなさいって言って、お母さんが穴開きをあの棚から出してきてキュッキュッキュッって塗って、はい、もうこれ明日またこれ履けるわよっていう。なんて地球のために
ネーミングのセンスとしてはソックタッチとなんか結構ベクトルが似てますね。
そうだね、穴開きだからね、穴が開いても怖くないって、穴開きでも大丈夫って。
なんかあれですね、ビルとかで火災があった時に窓を開けて下ろすじゃないですか、非常用のはしごみたいなの、あの名前なんていうか知ってます？
あのはしご、
うん、
はしご
名前ついてるんですよ、
緊急はしご、
あれ降りろって言うんですよ。
同じ感じの匂いだね、それはね。
匂いが似てるなと思って。
っていうの、
あれオリローって言うんですよ。
本当？
本当本当。
多分一緒じゃない、名付け親はきっと。
あ、で開発会社が一緒とかですかね。あ、これは怒られる
な。ね、オリローの人に。ネーミングセンスがさ、そのセンス、その多分出した人一緒だと思う。
いやそう
なんだ。穴開き本当便利だから一個買っといた方がいいよ、純ちゃん。
僕ね、爪が上向いてるんですよ。うん、すっげー穴開くんですよ。
穴開くよね。
そんでその強度と言ったら、うん、結構靴まで穴開いちゃうんですよ俺。
ほんと？
だからもう靴下なんてだからワンシーズンでも穴開くから、うん、
もったいない。
穴開きの存在をもっと前から知ってればよかったってことですよね、これ。
そうだよ、もっと早く相談してくれたら教えてあげたのに。買ってきてあげればよかった。穴開きそんな高くないからね、
ワンセット、
うん、2本で300円ぐらいで
売って、結構すんな。
あ、するしなくない？ノリと同じぐらいじゃない？スティック
のリ2個入りで結構300円、
2個で300円、全然、
いや結構高いと思うけどな。
靴下買うこと思ったらほら、
まあそうですね、
うん、ぜひ使ってみて。
わかりました、じゃあもう今日収録終わりでちょっと買い行きます、うん、ハンズに売ってますかね？
あ、巷のドラッグストアで売ってると思うよ。
ドラッグストアに売ってますかね、
うん、
あ、じゃあちょっとドラッグストア行ってみようかな。
扱ってないとこもあるかもしれないけど、
そうか、そうか、
まあ、売ってると思うよ。
わかりました、
はい、
今日買って帰ります。
ぜひ皆さんもおすすめです。
ありがとうございました。
はい、
というような感じでですね、このコーナーやってますけども、このコーナーは何なのかと言いますと、
なるほど、ももさんおかしい人だと思われるからね。大丈夫かなみたいな、大真面目に言ってるけどあの人一体大丈夫かなって、あとちびっ子が信じるといけないよね、それをね。外でね、
いいん
ですよ、シュプレヒコールは風邪薬だってみんなに言っちゃったらやばいもんね。
前回のね、
そうそうそう。
このコーナーはですね、わからない言葉とか横文字ありますよね、それを、まあ、藤谷桃が適当に答えますというコーナーですね、うん、はい、
はい、
ググるよりも辞書引くよりも、
はい、
藤谷桃に聞けと。
そうです、いいことあるかも。
はい、そういうコーナーになってますので、皆さんもわからない言葉などありましたら、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターの DM でも受け付けてますので、どんどんお寄せください。
でも周りの人には広めない方がいいと思います。自分だけで心に留めておいてください。
以上、教えてももさんでした。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、のこのこよしーさん。ももさんこんばんは。今月のテーマ、懐かしいですね。子供の頃の懐かしい遊びの話です。僕が子供の頃は給食に必ず瓶の牛乳が出ていました。その瓶の蓋を洗って乾かして、みんな大量に集めて お昼休みとかにめんこみたいにして遊ぶんです。自分のめんこを投げた勢いで相手のめんこをひっくり返せたらそれをもらえるので、欲しいめんこを目指してみんなで力いっぱい投げたものです。牛乳瓶の蓋にもデザインや色がいくつかあって、コレクションするだけで綺麗で嬉しかったのも覚えています。レアなものとかはみんな大事にしていました。交換したりもしてたな。今は紙パックになってしまったから、今の子供たちは牛乳瓶の蓋も遊びも知らないでしょうね。懐かしい。なかなかよしーさん、お便りありがとうございます。懐かしい子供の頃の遊び、この牛乳瓶の蓋でめんこすっごくやりました。私もよく覚えてます。女の子も男の子もみんなやってましたよね。最近も給食に牛乳は出るみたいですが、もうみんなパックの牛乳ストローをプシュッとさして飲むようなタイプのものだったりするので、瓶に牛乳が入ってそこにこう蓋がついててっていうそのスタイル自体も子供たちはあんまり見たことないし、実際それがポンと出されても、え、蓋どうやって開けるのみたいなね感じじゃないかと思いますけど、まあ私40代ですけど、40代とかもうちょっと上の人下の人も牛乳瓶だったんじゃないかなと思うので、懐かしいですね。さあ蓋を洗って綺麗に干してってすると、そう大体は同じ毎日牛乳だから同じ種類の蓋なんだけれども、たまにコーヒー牛乳の日があったりとか、私の記憶ではね、なんかヨーグルト食べるヨーグルトだったかな、ヨーグルトのドリンクだったかな、なんかそういう日もあったりとか、他の味もあったかもしれないです。その時だけちょっと特別のキャップが閉まってね、その種類が違ければキャップも違う、蓋の部分も違うので、さあさせてやっぱりそれはちょっと特別なものだから嬉しくて取っておいたり、またなんか違う学校だったりいろんなところで、そのさっきのお便りにもありましたけど、みんなそうゲームをする中でやっぱりお互いに取り合いっこしていく中でどんどん回っていくから、見たこともないようなキャップが自分の元に巡ってきたりとか、いろんな種類のものがあって、それを大事に取っておきながらみんなでやりましたよね。教室の、ね、床のところでわーってみんなで広げてやったのを覚えています。皆さんもやりませんでしたか？これって地域的なこともなくなのかな？どこの地域でも皆さん遊んだりしてたのかな？いや、すごい懐かしいなと思いました。袋いっぱい持ってた気がする。で、普通にお家でそれぞれ並べてみたりして、ああ、これかわいいな、これ大事にしたいなとかってこう、見てるだけでも嬉しくて、たくさん集めていたように思います。ね、そのわざわざ買って集めるっていうものじゃないところもまたいいですよね。みんなが牛乳飲んだ後の蓋の部分だから、それぞれみんな同じようにゲットすることのできるものだしね、覚えてます。でもね、そうそう、そんな牛乳瓶の蓋も今なかなか手に入らないじゃないですか。学校でまずね、そのパックだから学校の牛乳ではもらえないし、どうなのかな、温泉とか銭湯とかに行くと今もあるのかな。ありそうですよね、瓶に入った牛乳とか。でも瓶だけど、もうちょっとなんか蓋は簡易的にこうパッと捨てられるような、なんか簡単に外せるようなものに今変わっちゃったりしてるのかななんて、ちょっと私も最近見かけてないのでわからないですけど、なんかそんなことも思ったりして、でちょっと調べてみたらね、もう逆に今となってはその牛乳瓶の蓋がすごくレアなものになっていたりして、でその中でもすごくこう貴重な蓋とかだとオークションでね、1枚10万円ぐらいで購入されていたりとかするものもあるみたいで、牛乳瓶の蓋ですよ、あの紙の蓋10万円ぐらいっていうお値段がついているものとかありました。あとは本当にお好きな方がもうセットでコレクション何枚組みたいな感じで何十枚とかだったかな、すべてその牛乳、いろんな種類の牛乳の蓋をワンセットにして40万円とか50万円とか、とんでもない額がついてました。なのでね、すごい懐かしい、集めたい、再び手にしたいっていう人は いやー本当に高級なものになっているんだななんてちょっとびっくりしちゃいました。あとそう、私が懐かしいって感じるのと同じようにやっぱり同じく懐かしいなって思う方たちがガチャガチャ、今ガチャガチャで牛乳瓶の蓋もなんかあるみたいで、それどこでもあるというわけではないみたいなんですが、そうガチャガチャとして出したらすごい大人気になって、そのガチャガチャがみんなが欲しくなっちゃってとかっていうのを書いてある記事も見かけました。そうだからやっぱりみんなの思い出の中にあの牛乳瓶の蓋ってあるのかもしれないですね。いやー懐かしい。なんかそうだな、牛乳瓶の蓋で休み時間よく遊んでたし、あとでもその頃なんか私おはじきとかも持ってってたような気がします。あのガラスの、ガラスでできたおはじきを持ってってわーっと広げて、それをなんかどうやってたかな、なんか2つの間に指が通せたらそこをこうピッと切ってどっちかを取れるとかだったのかな、なんかそんな風にみんなでこうおはじき取り合いみたいなゲームをしてたような気がします。それもなんかね、何かのお菓子のケースかな、なんかプラスチックでできたようなケースの中にジャーっといっぱい入れて、マーガリンのケースだったかな、マーガリンかなんかが入ってたようなプラスチック製のケースにいっぱいおはじきも入れて学校に持ってって、お休み時間に遊んだりしてたなーって思います。めんこと同じぐらいなんかあの牛乳瓶の蓋のね思い出に残っていますけどね、え懐かしいですね。小学校の頃どんなことして皆さん遊びましたか？今の子供たちとちょっとまた違った遊びもありましたか？ぜひぜひ11月はそんなお話続いていきますので教えてください。お便り送ってきてくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it a sing it a song、 誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen 楽しい musicMe を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもラブ and peace! Oh, happy song! みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smile
ジタニモモでハッピーマジックでした。
藤谷モモの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Yeah.
feel my love. I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も懐かしい話題がいっぱい。子供の頃の遊びの話とか、ライブの話とか、駄菓子の話も懐かしかったですね。今月は皆さんと一緒に懐かしいお話をいっぱいしたいなと思っています。短くてもいいので、あれ懐かしいよねなんて思いついたら、ぜひぜひ SNS などにお気軽にコメント書いてください。 DM でも送ってくださいね。お待ちしています。そして今日はですね、お知らせがあります。今年ライブが少し少なかったので、イチョウ祭りもね、今年参加することができなかったために、冬のライブが何もなくて終わってしまうのはやっぱり寂しいので、イベントを開催することになりました。藤谷桃クリスマスライブ2023、今年も1年ありがとう、ということで年内にライブを開催します。12月16日土曜日です。場所は、今年のお正月か、今年の1月にもライブをしました、キャロットハウス D スタジオ。すごくアットホームな会場で、皆さんと近い距離で楽しい時間を過ごした、そんなライブでしたね。同じ会場で今年は12月16日土曜日に開催したいと思っています。限られた会場で、そのスペースもね、そんなに広いところではないので、完全予約制という形で、定員がいっぱいになったら締め切らせていただく予定です。詳しいライブのお時間とかも、申し込みの方法などは後日また決まり次第お知らせしますので、ちょっとだけ待っててください。12月16日土曜日、皆さんどうぞ予定を空けておいてくださいね。
ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。 それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。